for the message, today's message.
Yes, thank you, Jocelyn-san and Yasuko-san, for reading the scripture today. The scripture. So it is third Sunday today, so I'm going to preach in both in English and Japanese. So let's pray first. 今日は第3日曜日ですので、英語と日本語両方でメッセージをさせていただきたいと思います。一言お祈りをして、そして今日の御言葉に向かってまいりたいと思います。Let's pray. 愛する天の父なる神様、皆を心より褒めたたえます。今から私たちはあなたの御言葉に心を向けてまいります。神様どうぞこの語らせていただく者の唇をあなたが清め、あなたの御霊によってあなたの御心を余すところなく語ることができますよう助け導いてください。また語られたあなたの御言葉が私たち一人一人の糧と霊的糧となり、神様あなたの栄光を豊かに表す励ましとなりますように、神様どうぞ豊かに導いてください。これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。 So, now we are entering chapter 11 today. 今日からですね、マタイの福音書私たちずっと読んできましたけれども、今日から11章に入ります。The main content of the previous chapter was instructions given by Jesus to his disciples. 前の章、まあ、10章ですね。前の章の内容はどんなだったかなというと、前の章の主な内容はですね、まあ、イエス様が弟子たちに注意事項を与える。イエス様が弟子たちをこう使わすにあたってですね、こういうことに注意しなさいということで、まあ、注意事項を与える。その内容がまあ10章の主な、内容でした。And among those instructions, Jesus warned his disciples that not all people would welcome them. Not all of them will accept them. で、イエス様がその注意事項の中で語られた中で、こんな注意を与えていたんですね。それは、彼らが使わされていく先々で必ずしも歓迎されるわけではない。すべての人が、彼らの言葉を聞いてですね、イエス様を受け入れ信じるわけではないという、まあ、そういう注意、まあ、警告というか注意をイエス様は弟子たちに十章の中で、お与えになっていました。And chapter 11 and also 12mainly talks about those who fail to believe or accept that Jesus is Christ. I should say, those who are offended by Jesus. で、この11章、今日から11章入りますが、その次の12章も含めて、この11章と12章の主な内容は何かというと、それはその、まあ、イエス様を受け入れないというか、まあ、受け入れないという方はちょっと正確ではないんですが、イエス様につまずいた、まあ、人々について、主に記されている。それが、このマタイの11章と12章の主な、内容になります。So as we have already read,It is a bit shocking to find out that the first man who appears in this chapter is actually John the Baptist. で、今もお読みいただいた通りなんですけれども、この11章を読んで、まずちょっとショックを受けるというかね、衝撃的なのは、この11章の中で一番最初に登場する名前が、バプテスマのヨハネであるという、ことなんですよね。If it's Pharisees or scribes, there is no surprise, and they will appear later. But it is John the Baptist. まあ、パリサイ人とかね、あるいは、律法学者であれば、イエス様を受け入れない、つまずいたって言っても驚きではないんですけれども、まあ、実際彼らはこの後出てくるんですけれども、でも、バプテスマのジョンが一番最初に出てくるというのが、ちょっと驚きなんですよね。It is shocking and even disappointing because he was the one who baptized Jesus and even declared and introduced people that he, Jesus, was the Christ, the one to come. で、このバプテスマのヨハネが最初にこうやって出てくるということに、私たちが少なからずまあショックを覚えるというか、場合によってはちょっとがっかりしてしまう理由は、やはり ね、この洗礼者のヨハネ自身がまずイエス様を紹介した人ですよね。イエス様、この方こそ私の後に来る方、この方こそ、まあ、メシアというかキリストであるということを人々に宣言した、紹介した、そしてイエス様の、まあ、要望に応じてイエス様に洗礼も授けた、人ですよね。そのヨハネが最初にこのつまずいたというかね、つまずいた人の名前の筆頭に出てくる、これは、ちょっとショッキングなことだと思うんです。 So when John heard in prison what Christ was doing, he sent a message through his disciples and asked him, Are you the one who is to come? Or should we expect someone else? 御言葉にも読みしましたけれども、まあ、獄中でキリストの御業について、まあ、聞いたヨハネは、まあ、弟子たちを使わして尋ねるわけですよね。そしてイエスにこう言った。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか？ Should we expect someone else? He said. 私たちは別の方を待つべきでしょうか？と彼は言ったんです。Shocking. ちょっと驚きですよね。Why did he ask such a question? どうしてヨハネはこんなことを聞いたんでしょうか？そんな質問をしたんでしょうか？ He asked such a question because what he heard about Christ in prison was quite different from what he expected. まあその理由の一つとして挙げられるのは、彼が獄中でこのイエス様について、キリストについて聞いたこと、伝え聞いたことが、どうも彼が想像していた、期待していたこととはかなり違った。そこにズレがあったということではないかなと思うんですね。Now I just want to flip the page, Matthew chapter 3, verse 11 to 12. 今ちょっと聖書、マタイの福音書戻って一箇所開きたいんですけれども、マタイの3章11節、12節ですね。今画面に出てると思いますね。I think you can read it on the screen as well. So this is what John said about Christ earlier.これが、ね、少し前のところのマタイの3章11節12節、ヨハネがまだ、牢に入れられる前にイエス様について語った言葉ですね。ヨハネはイエス、キリストについてこんな言葉を語っていました。御言葉を読みします。Now we'll just read the scripture. Matthew 3, chapter 3, verse 11 and 12. I baptize you with water for repentance, but the one who is coming after me is more powerful than I.I am not worthy to remove his sandals. He himself will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing shovel is in his hand, and he will clear his threshing floor and gathering his wheat into the barn. But the chaff he will burn with fire that never goes out. 日本語で読みしますね。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。手に蓑を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。So according to his word,According to the scripture, it seems that he was expecting Christ to judge this world and sweep out all evils to build his kingdom, which isn't wrong at all, but that is going to happen much later along with Christ's second coming, but not a first coming.
このマタイの3章11節12節に記されているこのヨハネが語ったとされる言葉を読む限りです。で、この言葉から私たちが想像できることは、まあ、どうもこのヨハネはですね、イエス様がこの世界を裁くために来られたというふうに思っていた
節がありますね。で、裁くというのは特にこの世にはびこっている悪を裁く、悪をある意味一掃して、まさに天の御国、神の国を打ち立てられる。で、それは確かに間違いではない。間違いではないんですけれども、でもそれはその時起こることというよりは、もう少し後になってから起こること。イエス様の再臨とともに、それは、まあ、成就するというか、起こることであって、この時イエス様の初臨で起こることは少し違ったという、まあ、ことだと思うんですね。まあ、この御言葉の中で、消えることのない火で焼き尽くされるという言葉からも、ヨハネは、まさに終末の時、the end of the world, he was imagining the end of the world. 世の終わりを、まあ、想定して考えていたんではないかな、ということが思われるんですね。御言葉はちょっと戻しますね。So John was in jail because he accused, as Cassie-san said,He accused Herod, Herod Antipas of marrying his brother's wife, Herodias. キャシーさんもね、先ほど説明してくれましたけれども、ジョンはこの時、ヨハネ、ごめんなさい。ヨハネはこの時、まあ、牢に入れられていた。それは、ヘロデ・アンテパスという、まあ、正確には、キングというより、まあ、国主ですよね。ヘロデ・アンテパス。まあ、当時、ガリラヤ地方、ペレア地方、まあ、ガリラヤとそのね、隣のところを支配していた、任されていた、まあ、領主、国主ですけれども、ヘロデ・アンテパスという人が自分の、兄弟のですね、奥さんを、まあ、ある意味略奪した、略奪ともしたということを、それは正しくないと言ったので、まあ、ちょっと邪魔だということでね、牢に入れられた。まあ、本当は殺してしまいたかったと思うんですけれども、まあ、当時は、ヨハネはやっぱり預言者として人々から尊敬されてたので、簡単に手にかけるわけにはいかない。それで、まあ、牢に閉じ込めていたわけですね。When John heard that Jesus finally started his ministry,He probably expected him to come to rescue and free him from such an evil ruler like Herod. で、ヨハネが逮捕されたということを聞いたときから、イエス様は公の活動、宣教を開始されたというふうに、まあ、聖書に記されているんですけれども、彼が逮捕されて、そしてそれを聞いたイエス様が活動を開始されたということをヨハネが聞いたときに、きっとヨハネはですね、イエス様が自分を助けに来てくれる。自分をこの、ある意味悪というかね、このヘロデのこの支配の中に置かれている自分を助けに、メシアとして来てくれるっていうふうに期待をしたんではないでしょうか。いよいよイエス様活動開始された。イエス様は私をすぐに助けに来てくれるってきっと思ったんじゃないかなと思うんですね。But days passed, weeks passed, months passed, nothing happened, he was still in jail. でも数日経って何も起こらない。数週間経っても何も起こらない。数ヶ月経っても自分はまだ牢に閉じ込められている。何も起こらない。Frustration. Frustration arose. Doubt accumulated in his mind day by day.おそらく想像するにですね、このいわゆるイライラが、ヨハネと言おうともですね、このイライラが徐々にこう募っていたんではないかな。そしてその苛立ちとともにですね、この疑いの心というものが、日増しに彼の心の中で大きくなっていったのではないかと思うんですね。What in the world is he doing? 一体イエス様、何をしてんだ?いつ助けに来るんだ ?Why doesn't he come to save me? なんで助けに来てくれないんだ?Was he really Christ in the first place? そして、ついには、イエス様、あの人は本当にメシアだったんだろうか本当にキリストだったんだろうかという思いが彼の中に起こってきてしまった。John lost his confidence because things around him looked different from what he expected.自分が想像していた、期待していたメシアとどうもイエス様が違う。そのギャップというかその違い
をこう目の当たりにしたときにですね、彼の中でこの確信というか、イエス様こそ来たるべき方だというあの思いが揺らいできてしまったんですよね。And what happened to John can happen to us too. そしてこのヨハネに起こったことっていうのは、私たちにも起こりうることですよね。ヨハネでさえもなんですから、私たちは余計そうですよね。But what happened to John? And especially how Jesus responded to it today, but also teaching us a lesson to prevent it. でも同時にですね、このヨハネに起こったこの不信仰の心、また特にそれ以上にそのヨハネに対してイエス様がどういうふうに対処されたか答えたか、何とお答えになったかという今日のこの御言葉の中に、そのように私たちが不信仰に陥ることを、まあ、ある意味防ぐ、ヒントというかですね、あるいは陥ってしまった時にそこからもう一度立ち上がるために必要な、ヒントというか、教えが私たちは学ぶことが、今日の御言葉から学ぶことができるのではないかと思います。 First of all, we can prevent us from losing our confidence in Christby learning scriptures as a whole. So not only from your favorite verses, but also from the rest of the entire scriptures. まずはじめに、この確信というもの、あるいは信仰というものを私たちが失わないためにできることがあるとしたら、それは、御言葉全体を学ぶということだと思うんですね。御言葉全体に目を留める。ということ。私たちよくやってしまいがちなのは、読みやすいところだけを読んでしまう。あるいは自分のお気に入りのね、聖句だけを読んでしまう。もちろんお気に入りの聖句を励ましになる聖句を毎日何回も何回も読んで何も問題ないんですけれども、でもそれだけを読んで他のところは読まない。ね、創世記は面白いから読むけれども、レビ記はちょっと読まないとかね、ナンバーズは読まないとか、そういうことではなくて、聖書全体を私たちは読む必要がある。I'm not saying that John was not reading the scriptures, but he was not aware of the whole picture of it. まあ、ヨハネが御言葉を読んでいなかった、御言葉を知らなかったとは言いません。ちゃんとそれはヨハネなりに御言葉を把握してたと思うんですけれども、でも少なくとも彼はその全体像というものを見失っていたと言わざるを得ない。全体像を見失っていた。一つのことに関しては彼は確かに正しく聖書を読んでいたけれども、でも全体を見失っていた。His eyes were captured by one thing and missed the other part of the process, where he felt gap between his expectationand what was actually happening, and which caused him to lose his confidence.
彼の目は、この一つのことにこう、釘付けになってたんですよね。それはまあ、イエス様が来られて、まあ、興奮したっていうのもあるかもしれませんけれども、イエス様がいよいよ来られて、もう彼の頭の中は、世のこの終わり、世紀末でいっぱいだったと思うんです。いよいよ、神の国が、打ち立てられる、悪が一掃されるっていうね、そういうイメージで彼の頭の中はいっぱいだった。それは必ずしも間違いではなかった。でも、そこに彼の目が釘付けになりすぎるあまりですね、それ以外の神様のこのいわゆる救いのプロセスというもの、計画の部分が見落とされてしまっていた。まあ、そこにギャップが生じてしまった、彼が期待していたものと実際目の前で今起こっていることの間に何かこう隔たりというかギャップを彼は、感じるようになってしまって、それに彼はつまずいてしまった。そのゆえにこの確信が揺らいでしまったということですよね。 If the word of God cannot be wrong, it cannot be wrong, then it has to do with us always. 神の言葉は間違いようがない。まあ私たちクリスチャンは特にそう信じてますよね。聖書の言葉、神の言葉は誤りなき言葉である。もし神の言葉が誤りなきものであるならば、その言葉に対して私たちが何か疑問や矛盾を感じるとしたら、もしかしたら私たちの、もしかしたらというか、ほとんどは私たちの中に問題があるということですよね。私たちが何かをミスしている ということだと思うんです。So we need to read the Bible humbly, carefully, comprehensively, and continuously. だから私たちは聖書を読まなければいけないんですね。聖書を読まなければいけない。謙遜に読まなければいけない。もう何でも知ってると思ったら私たち聖書を真面目に読まなくなりますよね。でも、まだ全然知らないことがたくさんある。だから聖書を読む。それが謙遜さですよね。注意深く読む必要があります。何度も読む必要があります。そして、全体を見渡す必要があります。一箇所だけ、二箇所だけではなくて、全体、そしてその全体のつながりを読まなければなりません。そして、続けて読み続けなければいけない。And that is one way.To prevent us from losing confidence due to the lack of understanding scriptures. まあそれがこの御言葉を全体把握、御言葉をしっかり理解してないというところから来るこの不信仰というか、確信を失うことを、まあ、未然に防ぐ、あるいはもしそうなっていたらそこから立ち直る一つの方法ではないかなというふうに思いますね。Second of all, 二つ目ですね。Second of all,We can prevent us from losing our faith or confidence by observing the world as a whole, again, as a whole. I will back to the scripture. Jesus replied to them. So this is the instruction that Jesus gave to John's disciples. Jesus replied to them, go and report to John what you hear and see.The blind receive their sight, and this is what they hear and see. The blind receive their sight. The lame walk. Those who leprosy are cleansed, and deaf hear. The dead are raised, and the poor are told the good news. イエス様は答えて彼らに言われました。あなた方は言って、自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。そしてこれが彼らが見たり聞いたりしたことです。目の見えないものが見、足のなえたなものが歩き、サラートに侵されたものが清められ、耳の聞こえないものが聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。John was in prison. ヨハネは牢の中にいました。He was surrounded by the wall and darkness. おそらく周りは壁に当然囲まれ、鉄格子とね、この岩、石の壁に囲まれて、そこは真っ暗だった。暗かったと思うんですね。And that was what he was looking at. The wall and darkness was what he was looking at every day and night. そしてその壁とその暗闇をヨハネはそこで毎日、毎晩見てたわけです。それが彼の目に映るもの。And the wall and darkness was blocking his sight from the world outside.And also from Jesus. Not just physically, I'm saying, but rather spiritually. で、その壁ですよね。その暗闇というのは、完全にヨハネを外の世界から遮断してしまった。イエス様から遮断してしまった。外の世界から遮断してしまったというとき、それは物理的な意味だけではなくて、霊的にもそうなってしまったんだと思うんですね。自分の置かれた境遇を見つめたときに彼は外の世界を見ることを忘れてしまった。イエス様を見ることを忘れてしまう。もう忘れたというか見えなくなってしまった。For instance, if you hold and fix it before your very eyes, even a penny can shut your sight and it becomes the whole your world. まあこれはよく言われる例えですけれども、たとえこの1円玉だとしてもですね、10円玉だとしても、それを目のすぐ前のところにこう持ってきて目を塞いでしまったら、何も見えなくなりますよね。その見えるものだけが私たちのある意味全世界になってしまう。その外側にあるものが見えなくなってしまいます。And I'm not saying your issue is penny. I'm not saying your issue is too small to consider or your issue is not important.で誤解しないでいただきたいのは、そういう私たちの日常の問題が、取るに足らないものであるとか、くだらないものであるとか、そんなことで悩んでるあなたは弱いとか、そういうことを言ってるんではないんですね。And I think Jesus takes it seriously, even small issue we have. もしイエス様だったら、それがどんなに小さな取るに足らないことだっても、私たちがもしそれに苦しみ悩むんだったら、真剣にそれに耳を傾けてくれると思う。So I'm not saying your issue is just a pity and we should ignore it. But at the same time, we don't want it to make us blind to the amazing gift that God is preparing for us. でも同時に、それと同時に私たちが今日心に覚えたいこと、止めたいことは、その問題によって、そのコインによってですね、神様が私たちのために用意してくださっている、約束してくださっている、本当に想像もできないぐらい、この素晴らしいプレゼント、素晴らしいこのギフトをですね、見えなくしてしまうというか、それがあるということを私たちの目を塞いでしまう。それはぜひ私たちは避けなければいけないと思うんです。Sometimes looking at a small portion of your life events could discourage you. 時々、この私たちの人生の中で起こる、この小さな、一部分というか、イベントですよね。それが本当に私たちをこうがっかりさせてしまう。私たちを気落ちさせてしまう。そして時にはそれは私たちの信仰を揺さぶってしまうということがあると思います。Especially in times of difficulties. 特に辛いことや困難な中に置かれているとき、直面したときというのはそうですよね。And again, I'm not saying that event is nothing.Or less important. But again, once you take a step back and turn your eyes to outside of your room, beyond the wall, and observe the whole world and even its history, not just this day, but whole history, and compare it with what scripture says, you will find that God is alive.And his plan is moving forward indeed.
確かに辛い状況の中に置かれている時っていうのは、それが全てになってしまいがちなんですね。でそういう時っていうのは本当に、難しいんですけれども、で神様の計画と比べればあなたの問題なんか小さいなんていうことは言いたくありません。その問題の中に置かれていたら、それはその人にとって本当に大変なことですから。でも、あえて、一歩下がって、一歩ちょっと自分の人生から下がってみて、そして自分の世界、自分の部屋からちょっと外に目を向けてみる。外に目を向けてみる。壁の外に目を向けてみる。そしてこの世界を見るっていうんですかね。世界で起こっていることを見る。それも今現在起こっていることではなくて、今現在起こっていることも含めて今までの歴史ですよね。歴史をこう見ていく。客観的に見ていく。そしてそれを聖書に記されていることと照らし合わせていく、調べていく、祈って御言葉を読んでいくときに、私たちは神様が確かに生きておられるということ。そして神様のご計画は確かに前進しつつあるんだということを目の当たりにすることができると思います。自分の今目の前で起こっていることだけを見たら、とても神様が本当にいるとか、イエス様がまた来るとか、そんなことはとても信じられないと思ってしまうんです。でもちょっと下がって世界を見たとき、これまでの歴史を見たとき、やっぱり神様はちゃんと生きておられる。神様の計画はそれでも前進しているということを私たちは知ることができます。
Jesus told John's disciples to go and report what you hear and see. イエス様はヨハネの弟子たちに言いました。言ってあなた方が聞いたこと、見たことをヨハネに伝えなさい。I think God wants us to go and report or share what we hear and see in Christ so that people who are trapped in the darkness can turn their eyes from their woe to the hope in Christ.
神様はこのイエス様がヨハネの弟子たちに言ったことと同じことを私たちにこの教会に今日伝えてると思うんですね。それは言ってあなたが見たこと聞いたことを伝えなさい。あなたがキリストのうちに見たこと、キリストのうちに聞いたことを言ってヨハネに伝えな ください。まあ、ヨハネはもういないですけれども、でもヨハネと同じ状況にある人はたくさんいると思うんですね。暗闇の中に座って、牢の中に座って、目の前の壁しか今見えていない。その人たちに外の世界を伝える。キリストにある世界を伝える。キリストにある希望にその人たちが目を向けることができるように、私たちが見たこと、聞いたことを伝えなさい。それが神様が今日私たちに語っていることではないでしょうか。Lastly, Jesus said, Blessed is the one who isn't offended by me. 最後にイエス様はこう言いました。誰でも私につまずかないものは幸いです。So I shared a few words today in kind of practical way to prevent us from or recover from losing our confidence in Christ. 今日はどちらかというと、ちょっと実践的なね、方法というか、私たちがこの確信を失わないために、あるいは確信を失いかけたときに、そこから立ち直るために、できることっていうんですかね。それを、まあ、具体的なことを皆さんにいくつか、シェアさせていただきました。But in the end, none of them are possible without God's grace and guidance of His Spirit.And this is why Jesus said, Blessed is the one who isn't offended by me. And this is why we confess, the one who isn't offended by Jesus is the blessed one. It's nothing but God's grace and His blessing. でも最後に皆さんにお伝えしたいことは、まあいろいろなっていうか、もう二つしかお話ししてませんけれども、こういったことを心がけたら、確信が揺るがないとか揺るいだものから回復できるという話をしましたけれども、でも結局のところはそれを可能にしてくれるのは神様の恵みであり聖霊様の導きがあってこそなんですよね。だからイエス様は最後に私につまずかないものは幸いだと言われた。この幸いというのは神様から来る幸い、神様の祝福を表す言葉ですよね。幸いです。ですから、私たちは、この神様の恵みによってですね、つまずかないものとしていただくんだということを最後に心に留めたいと思います。So may God bless us when we read His word, so that we can capture the whole picture of His amazing plan. ですから、こう今日祈りたいと思うんですね。神様が私たちを祝福してくださいますように、私たちに幸いを与えてくださいますように、その幸いというのは、一つは私たちが御言葉を読むときに、神様の声に耳を傾けるときに、神様のこの素晴らしいご計画の全体像を私たちが知ることができるように、一部だけではなくて全体像を私たちがしっかりと把握することができるように。 And we also want to pray that may God bless us especially in timesOf difficulties and trials, so that we can always turn and fix our eyes to His promise and not the world before us. そしてもう一つ祈りたいこと、それは特に困難の中に置かれたとき、特に試練の中に置かれたときに、私たちがこの私たちの目を神様の約束にいつも向けることができます。目の前に立ちはだかる壁ではなくて、私たちのために用意されている神様の約束に目を向けること、外の世界に目を向けることができますよ。 And may God bless us so that we can keep our faith and confidence in Christ until He comes again. そして私たちがこの信仰、そして確信をイエス様がもう一度私たちを迎えに来るまで守ることができますように、保つことができますように求めていきたいと思います。一言短くお祈りして閉じたいと思います。Let's pray. 愛する天の父なる神様、ヨハネだけではなく、私たちは皆弱さを持ったものであります。目の前に試練が立ちはだかるときに、またあなたの御言葉に対して偏った見方をしてしまうときに、私たちは信仰を失いかけます。確信を失いかけることがあります。しかし神様、どうぞ私たちを憐れんでください。あなたの祝福によって、あなたの御霊によって、あなたの憐れみによって、どうぞ私たちの目を開き、私たちが目の前の困難にとらわれることなく、あなたの約束に目を注ぐことができますように。また神様、どうぞ私たちがあなたの御言葉を正しく理解することができますように、あなたの導きと知恵を豊かに与えてください。
私をどうぞ、私たちがそれを自分だけのものにするのではなくて、今もなお暗闇の中に、牢の中に囚われている人々に述べ伝えることができますように、私たちがあなたから見せていただいたもの、あなたから聞かせていただいたもの、伝えることができますように、どうぞ私たちを使わし、用いてください。どうぞ今日ここに伝われたお一人お一人が、あなたの栄光を表す、器として、豊かに用いられますように祝福してください。イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。
Thank you, Pastor Toshi, for this message. What a great timing, especially for we have maybe a lot of trials going through our lives at the moment. So thank you for that. And as a response to that, we would like to sing a hymn called Be Still My Soul. So let us respond with this hymn.